青銅の蛇からの考察、話砂川満。
はい、おはようございます。最初でお断りしておきたいんですけれども、どうやらここの教会の、この礼拝のお話っていうのはなんかインターネットでもすぐ上げられるっていうことらしいんですね。そういったことを考慮して、途中ですね、特定のワードを名言を避けてちょっと回りくどい表現をすることがあります。前後関係からですね、そういったところは察していただけたらなと思います。あと久しぶりで伝えたいことがいっぱいあるんですよ。ちょっと駆け足でいきますので、できるだけ頑張ってついてきてください。はじめに、民数記21章の4節から9節をお読みします。民数記21章の4節から9節ですね。民はホル山から進み、航海の道を通ってエドムの地を回ろうとしたが、民はその道に耐え難くなった。民は神とモーセとに向かい、つぶやいていった。あなた方はなぜ私たちをエジプトから導き上って、荒野で死なせようとするのですか。ここには食物もなく水もありません。私たちはこの粗悪な食物は嫌になりました。そこで主は火の蛇を民のうちに送られた。蛇は民を噛んだので、イスラエルの民のうち、多くの者が死んだ。民はモーセのもとに行って言った。私たちは罪を、主に向かい、またあなたに向かい、つぶやいて罪を犯しました。どうぞ蛇を私たちから取り去られるように主に祈ってください。モーセは民のために祈った。そこで主はモーセに言われた。火の蛇を作ってそれを竿の上にかけなさい。すべての噛まれたものが仰いで、それを見るならば生きるであろう。モーセは青銅で一つの蛇を作り、それを竿の上にかけておいた。すべて蛇に噛まれたものは、その青銅の蛇を仰いで見て生きた。モーセに率いられてエジプトを脱出し、アラノを通ってカナンの地に向かっていた、イスラエル人、その数ざっと、200万人近くいたと思われます。すんなりと約束の地に入れると思ってたらしいんですけれども、不信仰のためにさまざまな困難に遭います。奴隷の境遇から救い出してもらったにもかかわらず、彼らは困難に遭うたびに文句を言いました。200万近くの人が移動していたわけですから、水も食料もそれなりにあったはずなんですね。それなのに五節で次のような感じで、文句を言ってますね。神様とモーセに向かって、あんたたちはよくも我々をエジプトからこんなしょうもないところに連れ出してくれたな。我々をここで死なせるつもりか。食べ物も水も不十分だし、とにかく毎日食べさせられてるあれにはもううんざりしてるんだ。なんとかしてくれ。彼らの言う粗悪な食べ物と、あるいは毎日食べさせられてるあれとは何でしたか。わかりますよね。聞き分けのない子供のようにダダをこねる民から、神様は一旦保護の御手を離されます。荒野とはつまり砂漠のことですね。この砂漠にはもともと 猛毒の蛇が多数生息していました。これまでは神様の御手がイスラエルの民を守っていたので、毒蛇が危害を加えることはありませんでした。が、御手が取り去られた途端、蛇に噛まれる人が続出したんです。多くの犠牲者が出て大パニックが起こりました。蛇が群れをなしてニョロニョロと向かってくる光景を想像してみてください。まさに悪夢ですね。ようやく自分たちの非を悟った民はモーセのところに行って、私たちのために神様に取りなしてくださいと願います。モーセが祈った結果、神様の指示によって作ったのが青銅の蛇でした。ぜひ個人的に人類のあけぼのの38章を読んでください。大切な教訓であふれています。その人類のあけぼのの中から一箇所だけお読みします。青銅の蛇を掲げたことはイスラエルに重大な教訓を教えるためであった。彼らはその致命傷から自分を救うことができなかった。ただ神だけが彼らを癒すことがおできであった。しかし彼らには神がお供えになった方法に信仰を表明することが要求された。生きるためには見なければならなかった。神がお受けになったのは彼らの信仰であった。そして蛇を見ることによって彼らの信仰が表された。蛇そのものには何の力もなく、それがキリストの象徴であったことを彼らは知っていた。こうしてキリストの功績に信仰を抱く必要が彼らに示された。どこ向けたらいいかな。ちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまた挙げられなければならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである。ヨハネ 3-14-15。 この地上に生を受けた者は皆悪魔とかサタンとか呼ばれた年を経た蛇の毒牙に噛まれた。黙示録 12-9。 罪の致命的結果は神がお供えになった方法によってのみ除くことができる。イスラエルの人々は挙げられた蛇を見ることによって救われた。こうして眺めたことは信仰を意味していた。彼らは神の言葉を信じ、神が彼らの回復のためにお供えになった方法に信頼したから生きたのである。そのように罪人はキリストを仰ぎ見て生きることができる。罪人は贖罪の犠牲を信じる信仰によって許しを受ける。命のない動かない蛇とは違って、キリストは悔い改める罪人を癒す力と功績をご自分のうちに持っておられる。人類のあけぼの下巻33ページ34ページ。ヨルダンという国の、ネボ山というところにですね、こういうものが立っています。観光名所になっているそうです。青銅の蛇はキリストの象徴であったと人類のあけぼのに書かれていましたね。そのことを裏付ける代表的な聖句が、ヨハネ3-14でしょう。ちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。そして私がこの地からあげられる時には、すべての人を私のところに引き寄せるであろう。ヨハネによる福音書12-32。全地の各時代の人々は救い主の十字架に引き寄せられる。 各時代の希望月刊81ページ。見よ、我がしもべは栄える。彼は高められ、上げられ、非常に高くなる。イザヤ書52章13節。しかしですね、なぜよりによって蛇をキリストと関連づけたのでしょうか。なぜわざわざ神様は蛇を使って十字架の奥義を教えようとなさったのでしょう。ガラテヤ人への手紙3章の13節、新改訳聖書からお読みします。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。聖書の中で、神様から最初に呪いをかけられたもの、それ何でしたか。創世記3章に出てくるんですけれども、主なる神は蛇に言われた。お前はこのことをしたので、すべての家畜、野のすべての獣のうち最も呪われる。お前は腹で這い歩き、一生塵を食べるであろう。創世記3章の14節。人類の曙にも出てきましたけれども、黙示録12章において、蛇はサタンを表すものとして描かれています。キリストを十字架刑へと追いやった当時のユダヤ人たちは、ナザレのイエスをサタンの代表者とみなして激しく憎み、どんな手を使ってでも彼を亡き者にすることが正義であると考えていたんですね。結果的にイエス様は、ご自身は無罪であったにもかかわらず、人類を罪から贖うため、私たちの身代わりとして刑罰を受けられたのでした。神は私たちのために罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためである。コリント人への第2の手紙5章の21節。これで説教を終えてもいいんですけど、実は序論です。さて、皆さん、これは何のロゴだか分かりますか？お、なんか出てきましたね。はい？はい。そうですね。WHO のロゴです。では、WHO って何ですか？厚生労働省のホームページには次のような説明がありました。WHO、世界保健機関は、すべての人が可能な最高の健康水準に到達することを目的として設立された国連の専門機関。これは、アメリカ医師会のロゴです。日本国内に行きましょう。これはとある大学病院のロゴです。これは関東のある自治体で使われている救急車なんですけれども、竿に巻きついた蛇が見えますか？皆さんの住んでるところにもこのようなロゴをつけた救急車が走っていないか探してみてください。これは日本医師会のロゴです。 なぜか竿が、描かれていませんけれども、蛇の顔までがちょっと間の抜けた感じがするのはそのせいでしょうかね。なんか足りないぞみたいな顔してません？私だけかな、そう思うのは。これは富士山が位置しているある県のですね、中にある、医師会のロゴです。単にまたこれはデザインセンスがいいなと思って選びました。これは都内のとある医師会のロゴ、日本国内の、本当は世界中なんですけれども、日本国内でもさまざまな医療機関で竿に巻きついた蛇のマークを見ることができます。これは日本カトリック医師会のロゴです。よく見ると蛇じゃないんですけど、蛇を暗示する絵柄になっていますね。よく見ると、これも私だけかな、なんか足の生えた蛇のようにも見えるんですね。私自身そうでしたが、クリスチャンならば事実上世界中のさまざまな、医療関連機関で見られる竿に巻きついた蛇はですね、聖書に由来すると考えるんではないでしょうか。しかしよく調べてみると、そのルーツは聖書ではなくギリシャ神話だったんですね。インターネットで見つけたある記事から、記事をちょっと紹介しますね。あ、出てきたか。OK。じゃあ、はい。こういう記事ですけれども。治療の神様ってところから読みますね。WHO の公式説明によると、あの杖と巻きついた蛇はずっと昔から医学と医療職の象徴だったのだという。この杖を持っていたのはギリシャ神話に登場するアスクレピオス。この際だから覚えていきましょうね。アスクレピオス、治療の神として古代ギリシャ人に崇拝されていた。治療の神様と同様、蛇が巻きついた杖も信仰の対象となった。WHO の公式サイトによると、冥界の神ハデスは、アスクレピオスが人間の命をあまりにも救うので、人間を不滅にしてしまうのではないかと恐れた。神々の主神ゼウスに訴えた結果、アスクレピオスは、ゼウスの雷で殺されてしまったと説明している。一般にはアスクレピオスは死者をも蘇らせた、だから冥界の神ハデスが怒ったという内容となっている。いろいろ見た中でウィキペディアの説明がとても面白かったので、これを中心に他も交えて紹介したい。蛇は脱皮する、これは再生と若返りを意味する。また医学は生と死、病気と健康という正反対の矛盾したものを扱う二面性がある。蛇はこれを表現するシンボルとなった。なぜなら古代ギリシャ時代にはすでに蛇から取られたものは命を救う薬にも死に至らしめる毒にもなることが知られていたからだ。古来より蛇の体からは薬が取られてきた。アジアでも、蛇種は数千年前から医薬品だった。沖縄にもハブ種ってありますよね。さらに古代ギリシャの時代には蛇の毒が吸収されてしまう場合があることが一部で認識されていた。まるで治療の一形態として処方されたように見えることがあったという。現代では蛇などから取れる毒性物質をもとに幅広い用途に向けた医薬品開発が盛んに行われている。 毒の成分は血栓の分解やがん細胞の増殖抑制など幅広い病気に効く可能性を示しているという。そもそも毒を持って毒を制すということわざがあること自体、昔の人は経験からこの事実を知っていることを意味している。死ばかりでもなく生ばかりでもなく、こういった蛇の持つ曖昧さは薬、ドラッグが持つ曖昧さとも言える。このために生と死、病気と健康という両極を司る医学のシンボルになったのだろう。モーセが作らせた青銅の蛇は22、これだね。アスクルピオスは古代ギリシャの宗教と神話における医術の神でした。蛇は脱皮を繰り返して成長するので若返りを象徴していました。古代から蛇の毒は癒しの特性があると信じられていました。蛇が絡みついた竿は今日でも医学のシンボルとなっています。一方、モーセが作らせた青銅の蛇ですね。それは代々大切に保存されていたんですけれども、いつしかその意義が見失われ、誤って用いられるようになりました。列王記下18章の3節と4節をお読みします。ヒゼキヤはすべて先祖ダビデが行ったように主の目にかなうことを行い、高きところを除き石柱を壊し、アシラ像を切り倒し、モーセの作った青銅の蛇を打ち砕いた。イスラエルの人々はこの時までその蛇に向かって香を焚いていたからである。明らかにこの青銅の蛇は後世まで大切に保存されました。おそらくは神の奇跡的癒しを思い出させるものとして、また、不信仰不服従に対する警告として重んじられたのでしょう。しかしヒゼキヤの時代までにその象徴の意義は失われて異教の偶像と化し、イスラエルの民から拝まれるようになっていたんですね。主のために大改革を敢行したヒゼキヤが破壊したのはそのためでした。イスラエルの中にダンという部族がありまして、彼らは航海術に長けていたようです。わかります？船で海を渡る航海術ですね。ダン族は最も異教に染まっていた部族としても知られています。いつしか彼らはギリシャとも盛んに交易するようになり、ギリシャとイスラエルとの間を行き来するうちに青銅の蛇の物語をねじ曲げて伝えたようなんですね。その結果ギリシャ神話において医術の神アスクレピオスの蛇として登場し、今日に至っているというわけです。古代ギリシャから今日に至るまで主流医学の基本概念は毒を持って毒を制するです。先ほどちょっと紹介しましたけれども、今日国連のかの専門機関を中心に蛇の毒が世界中の人々に注入されようとしています。蛇の毒って言ってるのはあくまで隠喩的な意味合いです。 とある感染症を収束させる唯一の手段として、テレビやラジオなどの、メディアを通じて、いわゆる専門家らによって蛇の毒の必要性が叫ばれています。蛇の毒を注入した証明書まで作られて、それを取得しないと、例えば、国際線の飛行機に乗れなかったり、乗れたとしても隔離を強いられたり、さまざまな不便、不都合に遭う可能性があります。今から5ヶ月前には5歳児への注入が認可されました。そして蛇の毒が生後半年の赤ちゃんに注入されるようになるのも、もう時間の問題です。各国の大統領、大臣、首相らがそれを急務として強く促しているだけでなく、ローマ法王までもがこれは万人の道徳的義務であると述べました。特に今の時代、私たち自身や大切な家族、子どもたちをサタンの毒牙やさまざまな欺瞞から守るために、正しい判断が求められます。正しい判断には正しい情報が不可欠なんですね。こうして2年半ぶりにここに立ってますけれども、私は普段福岡県のとある山村で、林業に携わっています。いろんな種類の仕事があるんですけれども、秋から春にかけて間伐という作業があります。どんな作業かというとですね、まあ、あそこは針葉樹林が、ほとんどの 山がほとんどでして、いわゆる杉やヒノキの森林に入ってですね、木の間引きをするんです。こんな感じです。20メートル前後もある木をですね、まあだいたい 3,4 本に1本の割合で、手に持ってるチェーンソーでですね、を使って切り倒していくんですけれども、20メートル前後ありますから、倒れるときはですね、経験した人なら人しかわからないですけれども、もう倒れるときは文字通り地響きを立てて倒れます。すごい迫力です。また、大木相手なので常に危険と背中合わせです。私の場合は実は去年始めたばかりなので、間伐作業に限るならもう1年足らずのキャリアしかありません。なので、まあ私のチェーンソーにはですね、こんなのが貼ってあります。見えますかね。でも先月ですね、58になってしまいました。もう2年もすればこんなのも貼らんといけんかななんて考えてます。始めた頃は失敗ばかりでした。講習を受けて基本的なことは教わったんですけれども、いざやってみるとですね、ブーンって切ってて、木を切ってるうちに途中でも切り口にチェーンソーの刃を挟まれて、もうどうにも動かなくなったり、木が倒れる時にですね、もう倒れる木にチェーンソーごと持っていかれて、急勾配の斜面だったために、もうチェーンソーって重いんですよね。よく転がるんです。ゴロンゴロンゴロンゴロンって、もうどこまでも行っちゃう。谷間まで、落としてしまったり、散々なことがいろいろありました。 械ならまだいいんですけども、下手をすると人間がやられます。向こう側に倒そうと思って切ってたらですね、いきなりこっちに倒れてきたり、おっとっと、危ねえ危ねえって感じで、切り落とそうとして切ってた枝がですね、何かに引っかかっていて、切った拍子にビャンと鞭のようにですね、跳ね返ってきたり、鞭でバーンって打たれたことがあります。まあヒヤリとさせられたことももう数多くありますし、また怪我をしたことも一度や二度ではありません。いかに安全に着実に作業をこなせるかは、一つ一つの動作を正しくやるかどうかにかかっているんですね。正しい動作をするには正しい判断が必要です。そして正しい判断をするには適切な情報が不可欠なんですね。林業の場合、経験の積み重ねが情報として蓄えられていきます。まあ、人生においても同じだと思うんですね。あまたの失敗や成功体験が今後の判断材料になっていくわけですね。さらにクリスチャンとして健全な成長を遂げるには御言葉という情報が不可欠です。聖書のですね、まあ、特に黙示録なんですけれども、そこに黙示録に数箇所、数回ですね、まじないという言葉が出てきます。ガラティア人への手紙にも一回出てくるんですけども、そのガラティア人への手紙5章の19節20から21節、そこだけお読みしますね。肉の働きは明白である、すなわち不貧乏、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽およびその類である。このようなことを行う者は神の国を継ぐことがない。まじないとか、まじないしと訳されているところは、元のギリシャ語ではファーマキア、ファーマケウスとなっています。そしてこのファーマキア、ファーマケウスには次のような意味があるんですね。薬剤、薬物、これ英語のファーマシーとも関係しているようです。それから調剤師、製剤業、ファーマシストって英語は、薬剤師っていう意味がありますよね。魔術、薬物による毒殺、誤解のないようにちょっと言いたいんですけれども、いわゆる蛇の毒を打ったからもうダメだとか、またこういう薬に関係している仕事に携わっているからもうダメだとか、そういう意味では決してありません。まあ、古代イスラエルの経験を思い返してほしいんですね。蛇に噛まれて瀕死の状態になったとしても、キリストに対する信仰を働かせて救われた人がたくさんいたんです。逆に自分は蛇の毒を打っていないから大丈夫 と考えるのも大間違いです。まあこれは毎週自分は安息日守ってるからもうこの教会に属してるから天国は大丈夫って思うのと同じぐらい間違ってますね。蛇に噛まれなくても約束の地に入り損ねた人はいくらでもいました。最後に初代文集からお読みします。私はこの欺瞞が急速に広がるのを見た。電光のような速度で走る列車が私に示された。天使は私に注意深く見るようにと命じた。私は列車を見つめた。全世界がそれに乗っているように見えた。それから天使は乗客の全員が仰ぎ尊敬している立派で堂々とした車掌を私に示した。私はそれが一体誰なのかを一緒にいた天使に尋ねた。天使は答えて言った。それはサタンである。彼は光の天使を装っている車掌である。彼は全世界を捕虜にしてしまった。彼らは強力な欺瞞に惑わされ、偽りを信じて滅びに陥る。そして彼らは皆電光の速度で滅びに向かっている。初代文集426ページから427ページ。私は天使に誰も残っていないのかと尋ねた。彼は私に反対の方向を見るように命じた。すると私は狭い道を進んでいる小さな群れを見た。彼らは皆固く真理によって結ばれているようであった。この小さい群れはちょうどその時激しい試練と闘争を通過しているかのように疲れ果てて見えた。ちょうどその時太陽が背後から昇って彼らの顔を照らしたので彼らはすでに勝利を得たかのように勝ち誇って見えた。初代文集427ページ。サタンは世界中のほとんどの人を自ら流した間違った情報によって支配し、そして滅びへとものすごい速さで向かっている。ホワイト人はそのような様子を幻で見せられたんですね。このサタンの列車に乗ってしまうか、それとも ここで描かれている小さな群れの一人としてキリストに仕えて歩んでいくか、どちらのグループに入るかは一人一人の選びにかかっています。教会の誰かのために、家族のために選んであげることはできません。一人一人が判断をし選んでいかないといけないんですね。巷にあふれている人間によって作り上げられた情報ではなく、純粋な御言葉という情報に基づいて正しい選びをなし、たとえ世の中の流れに逆行しているように見えたとしても、キリストだけを見上げて信仰の道を、邁進していっていきたいなと思うわけですね。 まあ、本日のこういった情報がですね、まあ、皆さんの正しい判断のための材料、そして正しい生き方を選ぶ助けになれば幸いに思います。天の愛するお父様、こうして久しぶりに泣き人教会の愛する兄弟姉妹方とともに礼拝に預かることができました。この機会を心より感謝いたします。世の中を見渡すと本当にサタンの力が、大きく働き、全世界を手中に収めようと躍起になっているこの時に、あなたが私たちに真理の光を照らしてくださっていることを心より感謝いたします。あなたから正しい情報をいただき、正しい判断をなし、またあなたの兵卒として御業のために大しく最後まで戦いを戦っていける一人一人とならせてください。お年寄りから子どもたちに至るまで、あなたが私たちに貸しておられる使命をしっかりと果たすものとならせてください。引き続きこの聖なる安息日、一人一人に豊かな祝福、平安、癒しが与えられますように、この時を感謝し、主イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。